東北地区の皆さん、こんにちは。ちょっと声が小さいですね。東北地区の皆さん、こんにちは。ありがとうございます。また改めまして、初めまして、4月から旭川豊川教会に赴任してまいりました、ハンスヒョンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。先日ですね、ある方に初めましてっていう言葉を使ったら、その方に前回もお会いしてますよと指摘されてしまいました。で、東北地区に来てから初めてお会いする方も多く、初対面の時にご挨拶をしてお名前を伺っても、なかなか一度では全ての方のお名前とお顔を一致させることができないので、そういうわけで先日もてっきり私は初対面だと思って、習慣のように初めましてっていう言葉を使ったんですけど、相手の方に牧師就任式の時に挨拶しましたよって言われてしまったわけです。そういうわけで、初めましてっていう言葉を一つ使うのもちょっと慎重に気をつけないといけないなって思ってるわけですけども、それでも今日はあえてもう一度皆様に初めましてというご挨拶に持って始めさせていただきたいと思います。旭川豊川教会に赴任して5ヶ月を迎えているわけですけれども、実はこれまで私は東京より東に住んだことがなく、また韓国のソウルより北に住んだことがありませんでした。で、ご存知のようにですね、ソウルっていうのはだいたい仙台と同じ緯度って言われてるんですね。ですから、こう北海道の生活にはこう新鮮な驚きが日々いくつもあります。4月に雪が20センチ以上積もっているのを見たときに、まずこれはちょっと来るの失敗したかなと正直思ってしまったんですけども、それからもう雪がそろそろ止むだろうと思ってたんですけど、6月にも雪が降りましたよね。それも驚きました。で、正直腰を抜かしたわけなんですけど、でもいいこともたくさんありまして、嬉しいことにまずスギ花粉がないんですね。で、私は花粉症がひどかったので、これはとっても助かっています。で、2つ目に梅雨があんまりないからからなのか、暑いのは暑いんですけど、湿気が少なくて気候がカラッとしているわけです。で、過ごしやすいなというふうに思っています。で、3つ目なんですけど、ゴキブリがいません。で、私は虫がとっても大嫌いなので、ゴキブリがいなくてよかったなと思って、春と夏を北海道エンジョイしてるんですけど、車で北海道のこの広い車道を駆け抜ける感覚っていうのも爽やかでとってもいいなって思ってます。ただその反面、まだ経験したことのない冬がちょっと怖いなっていうのも正直事実です。で、冬の過ごし方をはじめ、また皆様にいろいろと教えていただくことが多いと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。で、さて、挨拶はこれぐらいにしまして、実は北海道東北地区旭川豊川教会に来てから、私はずっと一つのことを感じて、自分の中でこう思って反芻していたんですけれども、それが分かち合いっていう言葉です。まず旭川豊川教会では、毎週水曜日の聖書研究祈祷会の後に参加者全員でお昼ご飯を一緒に食べるんです。それも毎週。それ以外にも教会では、大勢で一緒にご飯を食べる機会が、私が今まで経験をしてきた教会よりも多いなっていうふうに感じてます。本当によく食べるなと思ってます。別に豊川教会の皆様が食いしん坊だって言ってるわけではないんですけども、よく食べるなって思ってます。で、食事を共にするということは、分かち合うということの、そして人間の命の基本的な姿なんだろうなっていうふうに思っているわけです。で、次に東北地区なんですけど、本当によく集まるんですね。この距離の遠さはものともせずに、本当によく集まるなって思ってます。ちょっと集まりすぎなんじゃないかって感じることも時々あるんですけども、特に東北地区の牧師を中心によく集まって、こうお互いのコミュニケーションをうまく取ってるなっていうのを感じてます。ワッサム伝道所の合同礼拝や、ここビバウシ福音伝道所の庭の整備、また礼拝応援なども、分かち合いの精神の具体的な表れなんじゃないかなっていうふうに受け止めているわけです。 で、そして何よりも道北地区の皆様ご自身がこの地区は分かち合いを大切にしているっていうことをよく感じていらっしゃるような気がするんですね。で、時にはこう皆様の言葉の端々からそんな気持ちが道北地区に対する誇りというか愛情っていったようなものが感じられることがあります。で、こういうように私は旭川東洋化教会や道北地区に来てからこの分かち合いっていうことを教会生活の具体的な場面場面で感じることが多いので、この分かち合いって何だろうっていうこの一つの問いがずっと私の中でこう消えずに今まで何回も問われているわけです。で、聖書に戻りたいと思います。で、本日の聖書箇所はマルコ福音書6章の30節から44節までをお読みいたしました。5つのパンと2匹の魚を大勢の人々が分かち合って十分に食べた。お腹がいっぱいになったと聖書は語っています。5000人の男性たちと、そしてきっと一緒にいたであろう女性や子供たちまでもが十分に食べた後、パンのくずと魚の残りを集めると12のカゴにいっぱいになったというわけです。で、ここに語られている物語、私たちはどのように受け止めたらいいんでしょうか。ある人はこの物語を文字通りそのままに受け取ります。イエスが天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いた時奇跡が起こったんだ、そういうふうに物語を捉えます。イエスによって分けられたパンが物理的に有り余るほどに増えたんだというふうに信じるわけです。だからこそ大勢の人が食べてもパンは余った、魚も余った。奇跡的な力、超自然的な力をそのままに受け止め信じようとする、そういう立場で聖書を読むわけです。で、けれども別の人はこういうふうに言います。そのような物語の受け止め方は私たちの日常生活での感覚や経験に反している。つまりこういう人というふうに言う人たちは聖書の物語をなるべく合理的に解釈しようとします。多分パンが5つと魚が2匹しかないのを見て、ある一人の人が自分の持っていた食べ物を進んでまず最初に差し出したんだろう。で、それにつられて別の人たちも自分が食べるために隠し持っていた食料を差し出したに違いないというように合理的に物語を解釈する人もいます。今この2つの多分、両極端といえる聖書解釈をご紹介したわけですけれども、その他にも今日の聖書物語を読んでどのように受け止めるのか、その受け止め方はいろいろあると思います。皆さんご自身は今日の聖書物語から何をどのように受け止められるんでしょうか。私自身はこういうふうに受け止めています。何度も聖書を読んでこういうふうに思いました。それは今日の聖書物語において重要なことは奇跡をどのように受け止めるか、合理的に受け止めるのか、あるいは非合理的にでも受け止めるのかということが一番重要なんじゃないんだろうなっていうふうに思っています。やっぱり今日の聖書箇所で注目すべき一番大切なメッセージは、私たちが分かち合うときにそれは増えるんだっていうメッセージだと思います。分かち合えば増えるっていうのが今日の聖書が伝える一番大切な信仰的なメッセージだと私は受け止めています。そしてもう一つ、今日の聖書の物語から大切な視点を引き出すとすれば、それはイエスが弟子たちにあなた方が彼らに食べ物を与えなさいと言ったとき、弟子たちは疲れ切っていたということです。今日はこの聖書箇所だけお読みしましたけれども、マルコ福音書をもう少し前のページを読みますと、ちょうどこの箇所の前で弟子たちは宣教旅行から帰ってきて疲れてるんですね。で、宣教旅行から帰ってきたばかりの弟子たちは疲れ切って休息、休み、癒しを必要としていました。誰かから何かを受け取りこそすれ、誰かに何かを与えられるような状況ではありませんでした。けれどもそのような状態の弟子たちに向かってイエスはあなた方がまず彼らに食べ物を与えなさいと 語っているのを私たちは見ることができます。もう弟子たちには与えるもの、力やエネルギーは何も残っていないように思えますけれども、イエスの言葉に従って初めの一歩を踏み出した時、その結果大勢の人が食べて満腹になった、そのように聖書は語ります。つまり弟子たちがイエスの言葉に従った時、分かち合った時に確かに何かが増えたと聖書が言っているように私には聞こえるわけです。じゃあ何が増えたんでしょうか。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。ちょっと違う角度からお話をしますけれども、私とビバウシ福音伝道書との出会いについて語ることをお許しいただきたいと思います。多分2008年か2009年頃だったと思うんですけれども、私が前任地の早稲田教会で働いている時に一人の方から電話がかかってきたんですね。でその方は休暇で東京に遊びに行くから久しぶりに会わないかと私に電話でおっしゃいました。その方はおしゃべり好きな方で、私のところに時々電話をかけてくるんですけれども、いつも電話が少しだけ長くなります。用件が終わってからのおしゃべりがほんの少しだけ長くなるわけです。で、その方の名前をはっきり申し上げることはできないんですけども、某筒井牧師っていうふうにだけ申し上げておきます。でもしかしたら皆さんの中にもご経験のある方もいらっしゃるかもしれません。でそういうわけで、休暇で東京にいらした某筒井牧師とお会いして、お話を伺ったんですけども、でその時初めてビバウシ福音伝道書っていう名前を聞いたんですね。北海教区の中に道福地区っていう地区があって、そこで今協力してビバウシ福音伝道書のために建築献金を集めようとしている。でここに主義所があるんで、早稲田教会の中で、献金協力を呼びかけてもらえないだろうかって言って、これぐらい収書持ってきちゃったんですでそして続けてこう言うんです。早稲田教会以外にも東京の大きな教会にこの収書を配りたいんだけれども、ちょっと紹介してもらえないだろうか、そういうようなお話を私にされていました。で正直私は予想外の話に面食らってしまいました。困ったなって思ったんですね。というのもその時早稲田教会ではその年度、単年度1年間の会計が初めて赤字になるかもしれないということが役員会で何回も話題になってきた、いた年だったんですね。でそれに大体私はビバウシっていう地名も初めて聞いたし、どこにあるかよくわからなかったわけです。もうちょっと正直に言いますと、その時の私は北海道の地図の中で旭川がどこにあるのかっていうことさえも正確に指さす自信がありませんでした。でもその一方で、そんな某筒井牧師の熱い姿がとっても印象的だったんですね。一生懸命喋るんですね。自分の牧会している教会のことじゃないのに、それに休暇中にもかかわらずわざわざ東京まで出向いてきて、東京にある教会を回る、そしてビバウシ福音伝道書がビバウシという地に立つことの意味を熱心に一生懸命、そして楽しそうに語っておられた姿がとっても印象的でした。話はちょっとだけ長かったわけですけれども、念のために言っておきますけれども、私は某筒井牧師はとっても大好きです。大好きな先輩の一人です。なんですけれども、その時私はその某筒井牧師の話をきちんと受け止めて理解することはできなかったなと今振り返って思います。でもその某筒井牧師の姿を通して、ビバウシ福音伝道書っていう名前も私の頭の中の一部分にこうしっかりと根を張ったわけなんですね。で道福地区に来てからビバウシ福音伝道書についていくつかのエピソードをお聞きしました。某西岡章一郎先生によると、この某筒井牧師はビバウシ福音伝道書の建築献金の返済のためにゴスペルコンサートを企画して献金を集めた、そういうこともしたっていうこともお聞きしました。実はこの某筒井牧師と私の付き合いは新学校時代に遡りますけれども、2000年のことだったと思いますけど、ニューヨークからリチャード・ハートリーという実力派の黒人歌手を呼んできて、同志社女子大学の栄光館でゴスペルコンサートを開こうと言い出しました。 で、坊津井牧師と私は何人かの友人とともにこのコンサートを一緒に企画し、まあ、成功させたわけですけれども、その時のことは本当に楽しい思い出になっています。そんなことを思い出しながら某西岡章一郎先生のお話をお聞きしたわけですけれども、この洞窟地区の中で筒井牧師が自分の持っているタレントを用いながら他の人や教会のために、このビバウ宗訓伝道所のために生き生きと活躍しておられたんだな、そういうことを思い、私までなんだか嬉しい気持ちになったことを覚えています。ここで皆様に一つの言葉を紹介したいと思います。東京にいるときにですね、大塩清之助という引退牧師の講演をお聞きする機会がありました。その講演で大塩先生はこういうふうに語っておられました。小教会は重荷ではない、連帯の要である。そして大教会は小教会によって愛に生きる教会にならせてもらうのだ。だから訴えることは小教会の使命である、というふうに大塩先生はおっしゃったんです。で、今このビバウ宗訓所の教会堂の中に立って皆さんと顔を向かい合わせている時に大塩先生の言葉を思い起こします。そして大塩先生はこういうふうに続けられました。教会が教会になるということはどういうことか。一番大切なこと、根本的なことは、我々に隣人愛が欠けているのではないかということである。私たちは隣人愛を非暴力でやらなくてはいけないと言われてお話を結ばれたわけです。で、私なりに大塩清之助牧師の言葉を受け止め直すならば、分かち合うということは物質を通して愛を分かち合うことなんだろうなと思います。そして人間は根本的に利己主義的で自分のことばかり考えるので、隣人愛に欠けているので、自然な状態、普通な状態では誰かと何か大切なものを分かち合うことはできないんだなということを、自分の姿を顧みつつ大塩先生の言葉を思うわけです。そんな難しい話ではなくって、とっても単純なことだと思います。多分皆さんもそうだと思いますし、私はそうですけれども、分かち合いっていう言葉は好きですよね。返事がないですけど、多分好きだろうと思います皆さん。でも分かち合いっていう行為は、分かち合いっていう言葉ほどには好きじゃないんじゃないかなっていうふうに自分を振り返って思います。そしてさらに大切なことは、分かち合いという言葉には相手が必要なんだっていうことを思います。私たちは一人で何かを分かち合うことはできないわけです。分かち合う相手、分かち合う誰かがいて初めて私たちに分かち合うことが許されると思います。けれども私たちは自分中心的な生き方をどうしても選んでしまうので、本当は心の中では分かち合いたくないなって思っているのが正直なところじゃないかなと思います。分かち合いたいっていう気持ちと分かち合いたくないっていう気持ちが心の中にあるわけです。でもう少し正確に言うなら、自分が困らない程度にならば分かち合ってもいいっていう気持ちを私たちは心のどっかに持っていないでしょうか。そんな気持ちがきっと皆さんの中にもあるんじゃないかと思います。けれども大塩牧師の言葉は、分かち合うことによって初めて私たちは愛を知るようになるんだという意味の内容でした。でもそれは本当に難しいし、私たちに対してのチャレンジだなというふうに思わされます。今日の聖書本文は、分かち合えば増えるんだっていう信仰的なメッセージを伝えていると私は信じています。じゃあ分かち合ったら何が増えるんでしょうか。ある人は精神的な事柄をイメージします。分かち合うことによって精神的なものが増えるんだっていうように今日の聖書箇所を受け取ります。けれども、もし私たちが信じていると告白している神様がいて、その神様は歴史を支配して導く神様であり、かつ私たちを人格的に愛してくださる神様であるならば、私たちの神様はきっと精神的な事柄だけではなくて物質的なものまでも私たちに与えてくれるんだ、その信仰を私はどこかで捨てたくないなという気持ちを自分の心の中に感じています。今日の話をまとめたいと思います。この度 某南波正親牧師のバスが新しいタイヤとバッテリーを交換し、車検をパスすることができました。そして8月23日から24日にかけて、バス延命感謝記念ツアーとして稚内を訪問するということをお聞きしています。でこのことは私たちが今経験している分かち合えば増えるということの一つの具体的な例なんじゃないかなというふうに私は受け止めているわけです。実際にここにいらっしゃる皆様をはじめ、あのバスを道北地区として一緒に使いたいという思いを共有された一人一人の方が、ご自分の財布や貯金通帳の中や畳の下から献金を出して、バスは廃車を逃れたわけです。でそれが多分合理的な解釈で真実なんだろうと思います。事実なんだろうと思いますけれども、私はそこに今日の聖書が語る分かち合えば増えるという聖書のメッセージを聞き取りたいなと思っているわけです。バスの命がつながったことで、バス延命感謝記念ツアーが企画され、きっとこのツアーが実施されることによって、また新たに何かが分かち合われるんじゃないかな、そんな予感がいたします。一つの分かち合いがさらにまた別の分かち合いを生み出し、そのことが共有し広がっていくということを、今私たちは道北地区で共に経験していることを感謝したいと思うわけです。道北地区が分かち合いを共に経験できる地区であることに感謝しつつ、さらにこれからも多くの分かち合いを皆様と共に私も経験していきたいと願っています。道北地区を通して、そして皆様との交わりを通して、私たちの生活の中において神様が働かれる、その具体的な導きの一つ一つを共に感じていきたいと願っています。しっかりと目を凝らし、耳を澄まし、神様からの語りかけに全身で応えていきましょう。祈ります。神様、感謝します。日曜日の午後に大勢の方がそれぞれの教会からこの場ビバウシ福音伝道所に集まりました。あなたが建ててくださった教会を守ろうという気持ちで、私たちは今あなたの前に礼を捧げています。一人一人の力は弱いものですけれども、しかし私たちが分かち合うことによって、あなたの力が働くことによって、本当に大切な何かが増えるということを私たちは信じますので、どうぞその祈り願いをあなたの御心のままにお持ちください。この祈り、主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。